一般質問、続けます。吉富議員の質問です。吉富議員、子育て支援で特に自治体からスピード感を持って取り組んでもらいたい事業に学校給食の無料化がある。以前の答弁で近い将来考えているとのことだったが、どうか。市長、現在財務部と真剣に議論している。食材の高騰など苦慮しているものの、近い将来からごく近い将来へと一歩前進していく。吉富議員、少子化対策の視点として、住民の皆様が望む結婚や出生の妨げを取り除き、生きにくさを解消することに主眼を置いた姿勢で取り組んでもらえないか。子ども部長、切れ目のない子育て支援が重要。子育て世代包括支援センターの設置、誕生祝い金事業、さらに母子保健コーディネーター等を配置し、相談体制の強化に努めている。経済部長、結婚や子供を産むことを躊躇してしまう理由の一つに、若者を取り巻く経済や雇用といった問題もある。収入の安定化は不可欠で、市内企業を紹介するワークステーション築成の運営、具体的な業務内容や職場の雰囲気を知るためのバスツアー、県主催就職面接会の周知等、就労という選択肢を幅広く提供していく。吉富議員は他に、教育行政、防犯行政、熱中症対策について質問しました。次に、二瓶議員の質問です。二瓶議員、18年前の合併当初から海外との姉妹都市提携を推奨していたが、当時の答弁では機運が高まったらとのことであった。令和6年4月には、本市初の小中一貫義務教育学校が開校の運びとなる。その教育方針として、教育庁はグローバルな人間形成に寄与していきたいと述べた。将来の経済交流も見据えた海外との姉妹都市提携に対する市長の考えは？市長、すでに世界は英語が世界共通語となっている。海外との姉妹都市提携については、機運を高めなくてはいけないと感じている。市長、皇室長。海外との姉妹都市提携に関しては、本市の PR 及びイメージアップ等の点から大変有効である。また、子どもたちへの英語教育をはじめとしたグローバル教育の推進にも大きく資すると考えている。二瓶議員。官民一体となって、例えば筑西市国際友好協会とタイアップして、役所内にその海外との姉妹都市提携のためのチームを作ってみては？市長、皇室長、連携を図れる海外都市としてどのようなところがあるのかを4月に発足したシティプロポーション推進課で検討を進めていく。二瓶議員は他に、人口減少対策、空き家対策について質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員、令和4年度決算の速報値は？財務部長、一般会計で歳入約500億円、歳出で約467億円を見込んでいる。藤沢議員、どう分析するか。財務部長、歳出面ではコロナ禍により縮小や実施見送りとなった事業があった一方、特別交付税は予算費約4億4000万円のプラスであった。藤沢議員、コロナ禍の中、厳しい財政運営だったが、振り返ってどうか。財務部長、市民への感染防止と経済活動回復の両立に向け、国や県の支援策と合わせて、財政調整基金を有効に活用し、主要事務事業のほか、扶助費をはじめとする社会保障費等に対応しつつ、財政の健全化を維持できた。藤沢議員、5類移行により、 臨時交付金が廃止の場合の対応は？財務部長、5類移行後も物価高騰を含め市民生活及び事業者のニーズに応じた支援が必要であり、その財源は財政調整基金も考えられる。藤沢議員、令和5年度の財政運営方針は？財務部長、時代の変化に応じた事業を推進する。藤沢議員は他に、シティプロモーションの推進、DX の推進、道路管理業務について質問しました。次に、大島議員の質問です。大島議員、旧市街地、特に稲荷町の現状として、人通り、人の流れが少なくなり、衰退が顕著な今、道の駅グランテラス筑西と連携して人の流れを作ることはできないか。土木部長、公共交通として筑西市道の駅循環バスを運行し、道の駅と市街地の移動手段の一つとしている。また、道の駅を含む市内拠点7カ所にサイクルステーションを設置し、電動自転車でも散策を楽しみながら移動できるようにしている。大島議員、道の駅にはかなりの人が来ている。道の駅単独ではなく、連携した持続性のあるイベントを計画し、活性化できないか。経済部長、道の駅を訪れる方々は、イベント等を目的に本市にお越しになり、休憩や買い物で立ち寄られる方が多い。その方々へ季節に応じた観光資源等を紹介し、市内各所を回っていただくきっかけの提供と人流の創出を図っているところである。大島議員は他に、市長の政治姿勢、総務企画行政、保健福祉行政、教育行政について質問しました。次に、森議員の質問です。森議員、筑波石城工業団地の一区画、富士通テレコムネットワークス株式会社跡地の状況は？企画部長、令和4年度に大和ハウス工業株式会社によって当該区画は取得されている。現在、大和ハウス工業株式会社が建築条件付きの分譲用地として新たな立地企業を募集しており、本市としても同敷地への企業誘致に努めているところである。森議員、この区画の現状は非常に草木が繁茂している。早急な対応が必要であると思うが、どうか。企画部長、市内の工業団地については、企業誘致推進課で定期的に見回りを実施している。草木の繁茂により、外周道路の通行に支障をきたすような場合には、その都度企業に対応を依頼している。森議員、新たな工業団地の方向性について、大手企業一社に頼る体質を変え、多様な業種、小規模な業種が立地できるような小規模工業団地の造成が必要であると考えるが、どうか。企画部長、小規模区画などの手法により、多様な業種が立地できる環境を整えることは、企業誘致の面からも大きなメリットがあるものと考える。森議員は他に、農業政策、高齢福祉について質問しました。次に、中座議員の質問です。中座議員、近隣市との連携バスの運行は？土木部長、筑西市広域連携バスは、筑波山口で乗り継ぐことにより、筑波市内や土浦市内に乗り入れることができる。筑西下妻広域連携バスは、下妻市と共同で運行しており、本市の JR 水戸線川島駅と、下妻市の関東鉄道上総線下妻駅を結んでいるため、鉄道に乗り継ぎ、遠方への移動が確保されており、どちらの路線も利用者が増加傾向にある。今後、桜川市や結城市等の近隣市との連携バス運行については、公共交通網の 広域連携を図る検討会において情報収集を行っていく。中座議員、通勤及び通学補助の導入は？土木部長、市が運行を委託しているコミュニティバスの4路線は民間バスと異なり、乗車区間に関係なく均一200円の定額な運賃設定となっている。また、定期券の購入によりさらに割引された運賃で利用することができる。新たな補助については他市の事例等を見ながら検討していく。中座議員は他にタクシー券の導入、自動運転バス、路線の延伸、ダイヤ改正への働きかけ、103万円及び130万円の壁に対する取り組み、ほか質問しました。ここまで質問者17人のうち12人の質問が終わりました。